こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お片付けノートで見えてくる。大事なのは捨てる理由でしたわ。整理収納アドバイザーのモカが片付けが続かない人や、不要なものを捨てているつもりでも家が整わない人に向けて提案する実用書である。中心となるのは処分したものとその処分理由を記録するお片付けノートの方法だ。著者は、片付かない原因を収納技術や性格だけに求めず、自分にとっての不要品を見分ける力が十分に育っていない点に見出す。3週間、日々の小さな処分を記録することで、持ち続けるものの傾向と手放せる判断基準を可視化する。さらに本書は、不要品の処分だけで終わらず、掃除の習慣化、場所別の収納、家族との関わり方、気に入ったものを大切に使う暮らしまで扱う。大規模な一斉整理よりも、観察と記録を通じて判断力をほだてる点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、片付かない問題を収納不足ではなく、不要品の見落としとして捉える本書の出発点は、捨てているのに片付かないという感覚の再検討にある、物が散らかると収納用品、収納技術、家族の協力不足などに原因を求めがちだが、モカはまず、生活に不要なものがまだ空間を占めている可能性を指摘する、必要なものを収めるべき場所が使わないもの、役目を終えたもの、存在を忘れていたもので塞がれていれば、どれほど収納を工夫しても整頓は維持しにくい。この見方は、片付けを、物を上手にしまう作業から、今の生活に必要なものを選び直す作業へ変える。本書でいう不要品を見つける視力は特別な才能ではなく、物と暮らしの関係を繰り返し観察して得られる判断力である。したがって、処分量を競うことよりも、なぜ不要なのかを自分で認識できることが重要になる。収納を増やす前に物量と用途を点検するという順序は、片付けのリバウンドを防ぐための現実的な基盤となる。次に、捨てたものと捨てる理由を書くことで判断基準を外に出すお片付けノートの方法は簡潔で、処分したものと処分理由を書き留めることにある。しかし、その役割は単なる処分記録ではない。物を残す理由はいつか使うかもしれない、まだ使えるもらい物だからといった形で際限なく浮かびやすい。一方で、手放した理由を言葉にすると、使っていない、代替品がある、好みや生活に合わない、保管の負担が大きいといった自分固有の基準が明確になる。記録を重ねれば、判断が感覚的な迷いから過去の経験に裏付けられた選択へと変わる。著者が3週間という継続期間を示すのも、短期間で大きく捨てることより、日常の中で不要品を見つける視点を定着させるためと理解できる。各行為には処分へのためらいを整理し、なぜ残さないのかを自分で納得する働きもある。ノートは正解を与える道具ではなく、暮らしに即した判断ルールを発見するための補助線として機能する。さらに、一気に片付けず、短時間の反復で片付けられる人の行動を作る本書が重視するのは、壮大な片付け計画ではなく、日々の小さな実践を続ける設計である片付けへの苦手意識が強い人にとって、家全体を一度に変えようとする方法は、対象の多さと判断疲れによって中断しやすい。お片付けノートは、まず処分できた石など理由を残すため、行動の単位を小さくできる。実際に手を動かし記録し、後から振り返る循環は、頭で理解するだけでは得にくい習慣を育てる。本書の3週間という枠組みは、毎日の選択を蓄積し、不要品への認識を変えるための実践期間として位置づけられる。初期には明らかな不要品を対象にし、進むにつれて、たくさんある中から減らす、なくても困らないものを見直すといった。より細かな選別へ向かう考え方も示される。重要なのは、処分を義務や自己否定にしないことだ。自分が使わないものを把握し、今の暮らしに合う量へ近づける反復として捉えることで。片付けは特別なイベントではなく、日常管理の一部になる。そして清潔を維持する仕組みとして、掃除収納動線を分けて整える不要品を減らした後の章では、本書は整った状態を保つための家事の仕組みに視野を広げる。著者は掃除を家の歯磨きに例え、汚れが深刻になってからまとめて対処するのではなく、こまめに行う重要性を扱う。また、掃除を規模に応じて小中大に分ける考え方は、その日の時間や体力に合わせて行動を選びやすくする。これは、完璧にできない日を失敗とみなして習慣そのものを止める問題を避ける工夫である。収納についても、物を美しく詰め込む技術より、使う場所、戻しやすさ、家族にも分かる配置といった日常動線が重要になる。物を減らす整理、汚れをためない掃除、使った後に戻せる収納は相互に依存している。空間に余白があれば清掃は容易になり、定位置が明確なら散らかりにくくなる。本書はノート術を入り口にしながら、片付いた状態を一度作るだけでなく、維持可能な生活の運用へ接続している。最後に家族の所有物を尊重しながら、 物を大切に使う暮らしへつなげる片付けは個人だけの問題ではなく、家族と共有する空間では所有権や価値観の違いを伴う。本書は夫、子供、実家との関わりにも触れ、他人の物を一方的に処分する発想ではなく、家族ごとに片付けやすい環境を考える必要を示す。自分には不要に見えるものでも、持ち主には用途や思い入れがあるかもしれないため、本人の判断を尊重しなければ、関係の摩擦や片付けへの抵抗を強めかねない。ここでお片付けノートは、他者を説得するための記録ではなく、まず自分のものと習慣を見直す道具となる。また本書の終盤にある、物を大切にするという主題は、何でも保管することとは異なる。使わないまま抱え込むより、気に入ったものを普段から使い、暮らしの変化に応じて持ち物を更新する方が、物の役割を活かせるという考え方である。処分は浪費の工程ではなく、所有の責任を見直し、限られた空間と物への注意を回復する行為として位置づけられている。結論として本書は、収納グッズを増やしても片付かない人、処分を始めても判断に迷って止まる人、家事を無理なく続けられる形に整えたい人に適している。とりわけ何を捨てるべきかが曖昧で、片付けを性格や根性の問題だと感じている読者にとって、記録という具体的な入り口がある点は実用的である。得られるのは一時的に部屋を開ける技術だけではない。処分理由を言語化し振り返ることで、自分の生活に不要なもの、使いやすい量、散らかりやすい行動を把握する視点が育つ。類書には収納法や大量処分の手順を中心に据えるものも多いが、本書の差別化要因は捨てる対象そのものより捨てる理由の蓄積に焦点を置くことにある。そのため他人の基準をそのまま採用するのではなく、自分で選別できる状態を目指せる。掃除、収納、家族との調整、物を使い切る姿勢までを含めるため、ノート術を単独の小技で終わらせず、日常的に維持できる住まいの運用へとつなげる一冊である。ご支援いただける場合はモカ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。